コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今が分かって気になるトピックをゲストの方から深掘ってお話を伺うゲスト会。本日のゲストは高野亮さんです。高野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。
ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
ではまず、高野さんのですね、ご紹介を最初に簡単にさせていただきたいと思います。高野亮さんは、電子書籍や著作権の話題をずっと追ってきている情報発信者で、長く電子出版やデジタルメディアなどの動向を追っている方です。本 JP という NPO 法人の理事長を務めており、大学でデジタル編集論を教えたり、また、出版創作イベントノベルジャムに関わるなど、広くその出版に関する啓蒙活動を行っています。著書に、クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本などがあり、業界で広く知られた専門家の方です。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は早速なんですけども、今回、Amazon Kindle がですね、結構私としては突如という感じなんですけども、リリースを出しましたよね。
はい。
前からDRM のチェックは、出版の際にありましたけども、今回はそれにプラス、なんか私の印象としては、プラスこう、EPUB とか PDF とか、そのあたりまで広げてきたっていう印象なんですけども、ちょっと認識が違ってるなどするかもしれませんので、今回の Kindle のリリースについて、詳しく教えていただけますでしょうか。
はい。現状、ですね。公表されてる場所は KDP フォーラムというところなんですけども、書籍の新しいダウンロードオプションの導入について2026年開始というタイトルで、今吉田さんがおっしゃったような、お知らせが出ていると。で、その KDP で出版を、今まで KDP で出版してた本についても、仮に DRM フリーで配信していたとしても、改めて承認するみたいなチェックをした上で、配信し直さないと、その新しいオプションは有効にならないですよというようなお知らせなんですね。
今までのにも、あえて必要なんですね。
はい。今まで、仮に DRM フリーで配信してたとしても、改めて、チェックをしなきゃいけないという形になってます。
おー、そうなんですね。なんか単純に今回、私、そのチェックが、なんかもっと簡単になるのかと思いきや、そうではないんですね。
そうではないんですよ。これ、ニュースの報道の仕方も、ちゃんと丹念に読めばそういうふうに読み取れるんですけど、割と早合点する人も多くてですね。まあ、みんな、そうやってダウンロードできちゃうとか、まあそういうふうに勘違いされてる人も、ちょくちょくいるのかなっていう印象がありますね。
ハッシュタグ、クリエコ。
現状、出版をする際に、DRM を適用しない場合、この本をっていうくだりがあって、そこをチェックすると、フリーになるんですよね。
そうですね。はい。現行のところでやる感じですね。
そのチェックをした人は、いわゆるモビファイルが、別な端末でも利用できるっていう認識で合ってますか？
モビファイルというのは昔のファイル形式。
恥ずかしい。
現状だと、ファイル拡張子が .azw3 か、もっと新しいやつだと、AFX っていうファイル形式になってます。で、今までのその DRM フリーで、配信していた本についても、まあ実は、まあモビなり、その AZ3 のファイルなりを、ローカルに保存しておくことって可能なんですね。Kindle 端末に、USB のケーブルをパソコンで繋いで、その Kindle 端末の中のドキュメントってフォルダにファイルが入ってますんで、はい、そこを、まあ、パソコンにコピーして、保存しておくことは可能なんですよ。
はい、
ただし、DRM が付いてる本はそこで開くことはできない。DRM フリーの本だと、その AZ3 に対応してるビューは、例えば、 ャリブラとか、
はい。
を使えば開くことができるっていう。現状でもそうなってるんですね。で、それが、国際標準規格の EPUB とか PDF でもダウンロードできるようになったというところが、今回の大きな違いですね。
あれ、今までは PDF も EPUB も、ダウンロードできないで合ってます？
できないですね。
そうすると、一番緩いのとしては、今後、PDF でかつ DRM フリーのものが販売できるようになるで合ってますかね？
現状 PDF って Amazon Kindle では販売してないとです
はい、
ね。
はい。
固定レイアウト型の、その Kindle 独自ファイル形式の、中身はほぼ EPUB なんですけど。なので、その固定レイアウトの独自形式で配信されているものを、DRM フリーで配信されていれば、今後は PDF で、入手できるということになるのかなと。で、リフロー型のものは EPUB でダウンロードできるようになる。おそらくそういうことだと思います。まだ、実際ダウンロードできないので、2月、1月20日だったかな。
そうですね。インプレスの記事によると、1月20日から、EPUB もしくは PDF 形式のダウンロードに対応するオプションを追加すると書かれてますね。
はい。
そしたらあれですかね、Kindle 作家の人は、DRM 版、それからフリー版、PDF 版、EPUB 版って、いろんなバージョンを売れることも可能っちゃ可能なんですかね。
一つの本に対して、ラジオボタンで DRM ありかなしかっていうのを選択する形になってるんで、できないですね。
あえて追加。でも同じものを形式だけ変えて、アップロードっていうか出版っていうのはさすがにできないんですかね。
できないはずですね。
作家さんによっては、DRM フリーの EPUB とかだったら、むちゃくちゃ高くするけど、DRM 付きだったら安くするとか、そういうのができるのかなと思ったんですけど。
中身が同じだとできないはずですね。確か。ごめんなさい。ちょっと今記憶で喋ってるんで、拡張はないんですけど。中身が、増補改訂版であったりとか、すごい大幅な改訂があったりとか、ものすごくたくさん追加の章があるとか、そういうのだったら別の本として出版できるはずですけど、中身が同じのものを、DRM あり版、なし版みたいなことはできなかったと思います。
今回の Amazon が、結構、冒頭では私突然って言っちゃったんですけども、今回この発表の背景とかってどうなんですかね？
ちょっとアメリカの方の報道を見てたときに、ああ、なるほどってちょっと思ったのが、少し前に、パソコンを経由して、ダウンロードするオプションが終了しちゃってるんですよね。で、それを、DRM フリーのものに限りだけど、若干軽減するような措置だよね、みたいな、受け止められ方をされてて、ああ、なるほどな、っていう。結構アメリカだと特に、所有をするっていうところに対する、こだわりというのがものすごく強くて、買った本なんだから自分でそのファイルもう管理させてよ、みたいな。ところがすごく強かったのが、半年ぐらい前のアップデートで、もう、それができなくなっちゃったんですね。実際には、割とその DRM というのが、そんなに強力なものじゃないので、勝手に外しちゃって。で、海賊版の温床になってたりとか、というような部分もあったみたいなんで、その DRM のアップデートというのも、割とちょくちょく行われてたんですけど、元から立つみたいな感じで、そういう措置っていうのが行われて、でも、DRM フリーの本だったら、そうやって、EPUB または PDF でダウンロード可能になるという措置が取られたのかなっていう、そういう観測をしてる記事を、2本ぐらいそういうのを見ましたね。
そうか。やっぱりじゃあ海外ではやっぱりそういう所有への所有がかなり失望されてるっていうことと、そういった、セキュリティ的なところで、 なら外してもいいんだろうという二つなんですかね。
現状どのくらいのその本が DRM フリーで Kindle で配信されてるかわからないんですけど、おそらくほぼないと思うんですよ。
うんうんうん。
商業出版のものに関して言えばもうほぼないと思うんですね。で、まあ KDP やってる人でごく一部それでも。だから、正直、まあこの結構話題になったニュースではあるんですけど、あんま変わんないんじゃないかなっていう。
ああ。まあそうですよね。コンテンツ持ってる側からすると、まあ、フリーにする意味ないですもんね。あんまりメリットないですもんね。
うん、まあ、読者にとっての利便性みたいな観点だけですよね。直営のストアで、こう、出版社が、DRM フリーで配信してるケースって、まあ、技術書なんかだと結構あったりするんですよね。で、そういうのは、他の電子書店が DRM ありで配信しているのと、こう、差別化にはなったりしてますけど。
ああ、でも、本当にその、Amazon が、まあ、当初から DRM をつけて、まあ、ずっとこう来たことで、なんでしょうね、日本だと結構 DRM フリーとかはこう、当初よりは、そんなにこう、こだわらなくなってきたっていう印象なんですけど。
まあ、今回のこの件のニュースの反響を見てると、そうでもないですけどね。
ああ。やっぱり日本でもなんだかんだやっぱり所有は根強いって感じですかね。
はい、そういう意見はものすごく多いですね。あと、まあ、電子書店が、とか、電子漫画アプリがなくなるという時に、
ああ。
繰り返し話題になります。
ああ、確かに今回ちょうど楽天の件もありましたよね。
まあ、あれは電子書籍じゃなくて、はい、テレビ？楽天テレビ？
ああ、そうだ、動画の方でしたね。そうだ、そうだ。
動画の方ですね。
はい。タイミング的にはそうですね。その時に結構ちょっと所有に関しては話題になっちゃってましたもんね。なるほど。
ハッシュタグ、クリエコ。
そうしますと、こう、日本の、Kindle 作家、まあ、セルフ出版してる人たちには、こう、どう影響してきますかね。
まあ、今まででもその DRM フリーで配信してた人っていうのは、まあ、差別化のためにというような、まあ、読者のためにというような観点でやってたと思うんで、そうじゃない人の行動変容は促さないだろうなと。だレアな、その DRM フリーで配信しましょうって思ってる著者の人が、過去の文を改めて、その EPUB PDF がダウンロードできるように設定をするかどうか。で、今後の新しいものに関しては、もう DRM ありかなしかの変更だけになりますんで。まあ、全部自動的に EPUB、または PDF がダウンロード可能になる。もちろん DRM フリーにしていればっていう話。
なんか個人的には、その EPUB が広まって、自分の好きなビューアーで、なんか開けるようになると、なんか楽しいなとか思うんですけど。
そうですね。まあそういう未来を夢見てた頃も私もありましたけど。結局、マイクロソフトがですね、
はい。
2019年だったかな？ソフトエッジで、EPUB が開けるような、形にしたのを2年でやめたっていう。
ああ。
反撃がありまして。
ありましたね。なんかね、開けるようになった時はどうってちょっと盛り上がりましたけど。なんか、マイクロソフトにしては珍しく早い撤退でしたよね、なんかね。
まあ、アメリカだけでやってたそのマイクロソフトストアでの電子書籍販売がうまくいかなかった。
ああ。
というのと、マイクロソフトエッジの、レンダリングエンジンを、もうクロニウムに変えるという大手術が行われた結果ではある。
あ、なるほど。そういう、そうか、レンダリングエンジンと、その、彼らのビジネスっていう、まあ、いくつか要因が重なったんですね、ちょうど。
そうですね。
そう、なんか、当時、マイクロソフトとしては珍しいなと思ったんですよね、なんか。
あっという間にやめちゃいましたね。
そうですね。
なので、未だに Windows にはその EPUB 公式で開けるビューアーがないという
んです。ですよね。 そうなんですよね。
iPhone、iPad、Mac はもう Apple の公式のブックで開けますって。うちは全然問題ないんですけどね。
なんか単純に私は Google Play。
はい。
Google Play Books だと読み上げがスリープに対応してるので、何でもかんでも EPUB は Google に上げてるんですけど、そういう意味では、はい、なんか増えると嬉しいなっていうのはありますね。
はい、はい、はい。アメリカの総のけのアプリだとちゃんと読み上げしてくれるからいいですよね。これが国有話だと、あえてその機能を使えないようにしてるところが割とありますんで、読み上げさせようと思ったら、まあ海外に、アメリカのビューアーになっちゃうなって感じですね。
ああ。そうなんですよ。だから意外とあとスリープに対応してるものもなかったりとか、結構、そうそう、読み上げは便利なので、EPUB 増えるといいなって感じですね。うん、そうか。高野さん的にはじゃあ、まあ来るべくしてきたって感じですか、今回は。じゃあ。
どうなんでしょうね。これ、Amazon の目的があんまりよく見えないっていうのが正直なとこですね。
おー、それってなんか、AI でなんかよ、買った人は AI で要約できるとかなんか確か来てたような気がするんですけど、それとは関係あったりするんですかね？
ないと思います。
ない。
ないと。
あー。そっか。なんか一部で SNS だと、その PDF で読めるようになるから、みんなノートブック LM に安心してぶち込めるね、みたいなことを言ってる声もありましたけど、そう簡単ではないですよね。
まあ、先ほど申し上げた通り、そもそもその DRM フリーで配信してる本というのが、ほぼないはずなので、そもそもその DRM フリーかどうかっていうのがね、パッと見てわかんないんです。
わかります
?
いや、わかんないです。わかんない。そうですよね。確かにプロパティ、右クリックでプロパティとかでわかんないですもんね。
いや、その、あの、まあ、そもそもその Kindle ストアで販売されてる、その、書誌情報を見たときに DRM フリーか否か、一応ね、見分けられるポイントはあるんですけど、
あ、そうなんですか。
多分みんな知らないですよね。
いや、知らないです。
Kindle 本って、通常 DRM がかかっている本は、10台までしかダウンロードできないって制限があるんですね。
はい。ああ。
それが、無制限って書いてある。
はい、はい、はい、
は DRM フリーなんですよ。
はい。ああ。
上の方に書いてない。下の方のですね、出版社名とか、発売
はい。
あるところの並びに DRM フリーの本だけ、ダウンロード回数無制限って出てくるんですね。
確かになんかあったような気がします。そうか、あそこで DR、現状でも DRM フリーかどうかはわかるんですね。
わかります。
ああ。でもそう考えると現状でわかるとはいえ、まあ、そんなにこう話題になってないってことは、てんてんてんってことですよね。
そうですね。
ああ、なるほど。
まあ、でもそれが、ドット AZ3 のファイルという、まあ本当に限られたビューアでしかこう開けないファイルから、まあ EPUB という国際標準規格の、まあいろんなビューアで開けるファイルに変わることで、多少なりとも利便性は上がるかな、ってのはありますよね。
あれ、じゃあ現状 EPUB でダウンロードさせたとしても、Kindle Viewer でも一応開ける。
ごめんなさい。EPUB で現状ダウンロードはできなくて、
今後。
今後、EPUB でダウンロードしたファイルを Kindle 端末では多分開けない。
ああ、難しいな。そうか、難しいな。そうですよね。EPUB 開けないんですよね、Kindle ね。そうなんですよね。コボで開くか。
まあ、Kindle プレビューアーとか使って、
は
オ
い。
ープン変換かければ見れますけど。
ああ。そうですよね。そっかそっか。だから、Kindle の方も、結局、今 PDF は Kindle 開けますよ ね。
開けますね。
ああ、だから、Kindle ビューアーの方が、まあ、変われば変わるかもしれないけど、そうか。確かに。
まあ、もしかしたら対応してくるかもしれないですけど。
そうか。そうすると、なんか悩ましいですね。今、やっぱり世界標準的な EPUB で出したいなっていう気持ちにだんだんなってきたんですけど、一方で、今後アップデートがされないとするとなると、Kindle Viewer で読めないってなると、 いやー、実質の制限だなって今思っちゃいました。
send to Kindle 使えば、Kindle 端末でも読めますね。EPUB。まあ、変換されちゃうんですけど。
そっかそっかそっか。Kindle、あれを使うとそっか変換されるんだ。そっかそっか。あ、そうだ。確かに構成の時に使うテクニックが、使うっていう技がありましたね。そうだ。あー、なんか懐かしい。思い出してきた。そしたら、一般のその Kindle セルフ出版作家の人たちは、まあ特に気にせず、今まで通り出版してても問題ないよって感じですかね。
そうですね。
うん。
過去に出版してて、DRM フリーで出版してた人。
はい。
が、過去のものを、その設定を変えるかどうか。
うん。
まあ、あるいは、過去 DRM ありで出版してたけど、今後フリーに変えていこうかなっていう人。まあ、どっちにしても、まあ、レアだと思いますね。
なるほど。ありがとうございます。いやー、結構世間で騒がれてるほどは、そんなに、こう、変化はないっていうのが、ないだろうっていうのが、すごいわかりました。ありがとうございます。
はい。
最後に、そうですね。
なんかそんな前振りありましたっけ？
あ、すいません、ないですね。あ、そしたら最後に告知とかあれば。
はい。まあ、告知。12月の26日にですね、毎年恒例でやってる、出版ニュースの振り返りの番組を今年は、リアルの会場から配信するという、日比谷図書館、大ホール。200人ぐらい入る場所をお借りしてですね、そこで、配信機材とか持ち込んで、観客を入れつつ配信をするという、やります。リアル会場でも参加費、1000円とですね、非常にお値打ちになっております。私含め登壇者6人います。直接会ってみたいという方はですね、ぜひ、日比谷図書館まで、12月26日、19時半から、開始になりますので、PTX で、チケットも販売してますので、ぜひお越しいただければと思います。
ありがとうございます。概要欄の方に PTX のリンクを載せておきますので、ぜひ皆さん、年末、高野さんに会いに行ってみてください。今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。